民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日の番組をスタートしていきたいと思います。話したいこといっぱいあるんですけどね。
はい、
はい。旭日旗の問題、喧嘩ムード、上野政務次官、月に100万円を入ればいいな、などという音声まで出てきちゃったみたいですけどね。あと香港のデモが大変なことになっておりますけど、まあでもね、今日は別のテーマでお話を進めていきたいと思いますよ。今日は消費税とカジノ、
はい、
ということで、いつものメンバーでお送りしたいと思います。
はい、岩田徹です。
はい、西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、そして進行役は夏井聡でお送りしたいと思います。
はい、
まあ本当にね、言いたいこといっぱいあって、もう怒りが止まらないという状況ですけどもね。国民生活の、基盤をなす税金ですけどもね、消費税がまず 10% になるのかどうか、ここから今日はスタートしていきたいと思います。
私この前ね、内閣参与だった藤井聡さんの話したんですけども、
はい、
もう一つ、フリージャーナリストの斉藤孝夫さんっていう方の、
はい、
講演聞きに行ったんですよ。
で
この方の、本が出てまして、ちくま文庫から消費税のからくりという斉藤孝夫著っていう、文庫本が出てるんですけども、
はい、
これは日本の税制の中で消費税がどういう役割をしているかということを全部こう検証しているものなんですね。ですから消費税が経済を壊すということのマクロ的なものだけではなくて、細部にわたって税金がどうあるべきかということを、書いてある本なんです。
なるほど。
で講演はね、その内容の一部を、
はい、
話してたんですけどね。
うん、
まずね、逆累進制、つまり弱い立場で所得の低い人ほど消費税の負担が大きいと、
はい、
よく言われるんですけどね。で消費税が上がるたびに、所得税の累進性が、つまり金持ちが、富裕層が、税金を納めなくなったんですよ。
うん、
だから一時は年間1000万円の所得の人と年間100億の所得の人が同じ税率しか税金払ってなかった、
はい、
それが何回ありました。
うん、
それから、大企業の減税、これが随分あるんですよね。
でなんか内部留保はもうなんか400兆円に達したとか、
市場最高でしょ、
ね。
だから大企業ってのは中小企業にはない引き当て金がたくさんあって、私自営業者の時に引き当て金を使ったんですよ。
はい、
そしたら、中小企業は使えませんからって言って税務署に怒られちゃって、危うく税金増えるところだったんですけど、だからそういう優遇税制があるんですね。あと、消費税の分を上乗せできない弱い事業者は、それを被らなければいけない。で被るためには消費税以外のコストをカットしなければいけない。一番やりやすいコストカットは賃金なんですよ。だから消費税が入ることによって賃金を下げる働きがあると、しかも賃金を下げるだけではなくて雇用形態で非正規の人が増えるだろうと、いうことですね。からあとはキャッシュレスでカードで決済するとなんか税率が低いってなってますよね。でキャッシュレスを進めるのはこれ財界経団連が言ってるんですけど、
ポイント還元とかなんてあんなやめてほしいですよね。
でね、キャッシュレスが進むと 多重債務が多くなるんですって、
はい、
つまりお金を使ったかどうか確認できないでしょ、うん、1ヶ月に
進行中です私は
多重債務が多くて、しかも消費行動が監視される、全て記録されるんですよ。例えばあこいつは、政権に批判的な本を何月何日どこの書店で買ったかってことが全部記録に残っちゃうんですよね、うんうん、北欧には消費税があって税率が高いんですが、
はい、
アメリカには消費税がないんですよ。
ないですね、
うん、なぜかっていうと歴代の政権が消費税を入れようとすると、うん、必ずアメリカの財務省が反対をして潰すんですって、うん、こんな不公平な税制を入れたら大変だって言って、うん、だから、うん、この本の作者著者の斉藤隆夫さんが NHK の番組に出て、うん、で NHK の出演者がフリップを出して、はい、北欧はこんなにヨーロッパはこんなに税制消費税が高いんですよっていうことを発言したんですって、うん、それでこの斉藤さんがアメリカにはなぜ消費税がないんですかって言ったら途端に罰が悪そうにそのフリップを引っ込めて、うんうん、それ以来この斉藤さんは NHK からはお呼びがかからなくなったそうです。
なるほど、まあ、何週間か前にもこの番組で多分お話ししたと思いますけど北欧諸国は消費税確かに高いんだけど、うん、医療費もただ、うん、教育費もただ、うん手厚い社会保障がありますからね、うん、だからその比較もともとならないと思うんですよ ね、
そうなんです
ね消費税の点では、
うん、
で学校も高い買い物も高い給料安い、うん、で消費税高かったら我々日本人生きていけませんよね、
う
ん、
だから斉藤さんが言うには、うん、税率の数字だけ北欧に合わせて、うん、社会の内容は自己責任のアメリカになってると、
うん、
まあ斉藤さんは消費税は福祉の財源としては最も不適切だっていうそういう立場なんだけど、それでも北欧のような福祉が充実するんだったら一応名分が立つっていうんですよ。ところが北欧のような税率でアメリカのような福祉がいや社会保障が薄い社会になったらこれは危険ですよね。
ねちょっと聞きたいんですけれども、消費税ってそもそも導入当初から社会保障を充実させるっていうことを謳って消費税導入したんじゃないんですか、
う
ん、
そうです。
でも なんでそれが、うんね、なんか私たちの実感として社会保障費は特にこの安倍政権になってからどんどん社会保障を削られてる気がするんですけれども、
削られてますね。
全然消費税税率上がっても今後も社会保障にそれが回されるのかって言ったら全くそんな、うん気配もない
です。消費税の増税の分がそっくり、うん、同じ額が、うん、富裕層の減税と、
はい、
大企業の減税に回ってるんですよね。
うん、
だってその内部留保の1割を放出すればもうこの消費税の問題は全部肩がつくらしいじゃないですか。
そうなんですね。
結局消費税増税の大半っていうのは法人税とか所得税の減税などによるその収入がガクッと減るじゃないですか、
うん、
消費税大企業を優遇するために、
ね、
その分の、まあ、穴埋めみたいな感じ で、ね、消費税が当てられてる、うん、当てがわれてるってことですよね、
うん、で旧、まあ、通産省からの、うんまあ、つながりですけども、はい、官僚たちは、うん、そういう税制が非常に効率的だっていうふうに考えてるらしいんですよね。このね斉藤さんが大学の時に授業で、はい元官僚の人の話を聞いたんですけど、うん、そういう効率のいい社会を作りたいんだって言って、うん、非常にこう激怒したってそういう思い出を話してましたね。
あそうですか、
うん、効率のいいっていうのは
効率がいいっていうのは、うん、だから財源がいつでも取れるってことですよ。
確実に
確実に取れるってことですよ。
だから消費税のね話で、うん、先ほどポイント制度っていう話あったじゃないですか、ええうんただポイント制度で一番まあ利益になるのは富裕層でね、
うん、
で高額な買い物ができない庶民にとっては、うんまあ、要するにあんまり関係ない話だし例えば中小の商店街なんかでね、うん、例えばポイント制を導入するため の、 その機器だとかあとはクレジットカードに手数料を結局取られたりとかね、うん、いうことで非常にこうあまりメリットを感じないと、
うん
で例えば巣鴨のお団子屋さんとかも、うんね、じゃあそういうのをやれないという話があるんですね、
うんうん、
で一方でその効率性を要するに取る側としてね、うんまあ、安倍首相は国会で税収というものは国民から吸い上げるものだと
言いました、ね、
吸い上げるために一番効率がいいのは、うん、国民一人一人に、うん昔の言い方で言うと背番号をつけてね、
うん
まあ、今でいうですねいわゆるマイナンバーですよ、
うん
まあ、マイナンバーをつけて、この人が要するにどのぐらいの所得があるのか、
うん、
それと月どういうものに支出しているのか、
うん
等々ですね、あとは医療例えばどういう病気を持っていて、
うん、
どういう病院にかかって、どういうふうにお金を払っているのかということを、
うん、
このマイナンバーと全部紐付ければ、うん、全部要するに国が、
うん、
管理できるということで、
うん
まあ、要するにその、まあ、国側としてはその特にその財務省なんかとか税務省なんかはね、まあ、脱税の、摘発にもできると自動的にとです、ねまあ、そういうようなことをやっぱ考えてでただこのマイナンバーというのは非常に国民にとって非常に不評でですね、
うん、
ご存知のようにそのカードを取得している人の率がなんかもうめちゃめちゃ低いらしいですよね、
うん、私が居住している西東京市というところでは 5% 以下らしい
です、ね、
5%、うんうん、他の人は申請もしてない
申請もしてないです、うん、そうですねでつい、比較的最近のニュースで、まあ、要するに利用が少ないので公務員はマイナンバーをもうなんか反強制的に何かマイナンバーカードを取得するようにというようななんかお触れを出したみたいですけどね、
うん
まあ、いずれにしてもね国民のためにならない、
うん、
国民のためにって言いながら実際はその社会保障にも福祉にも使われていない、
うん、
でさっき の, 参議院選挙の時に令和新選組の山本太郎さんがね、
うん、
実際調べましたと、
うん、
いうこと で, で実際に福祉というかな、まあ、そういうふうに使われたのが十何パーセントぐらいしかないとかいう話ですよ ね,、うん、ですよねなんか 20% もいたない、うん、結局あとはまあ要するに借金の穴埋めだとかさっき言った法人税を減税する分も減る税収に当ててたりとか、
うん、
あとはやはり武器の爆買いですよね、
うん、
やっぱりその、自衛隊のそのというよりはまあアメリカの武器を爆買いしてイージス・アスローや F-35 だとかあとは、加賀ですかの空母化のための予算は気前よくボンボンですね、
うん、
使って、5.5 兆以上円以上ということで過去最高の、うん支出ですよね要するに国防予算というのがね、
うん、
一方でどんどん削られて年金の受け取りの年数がどんどん先送りになってですね、
うん
まあ、死ぬ前に年金受け取る前に早く死になさいと、まあ、そういうことを進めているという、まあうんまあ、その諸悪の根源の一つが、まあ、消費税ということになっているんですね、うん
まあ、時間もちょっと、差し迫っているのでですね、消費税についてどういうふうにこれからなるのかちょっとお話ししたいんですが、まあ、令和新選組の山本太郎さんは今発言があったようにもうゼロにしようと言っているんですけど、うんまあ、一応野党共闘の、
うん
野党
の
側から
は、ま
あ、8% にしようかとか、うん、5% に落ち着かせようとかいろいろあるみたいですけど、
うん、
どうなりますかね、
うん、この斉藤さんという人は、
はい、
消費税は廃止すべきだっていう立場なんですよ、
うん、
ただ政治的に二者択一を迫られるのであれば、うん、野党共闘がやってる 8% で、先送りする、うん、そっちの方にとりあえずは選択肢を置くっていうそういうふうに言ってましたね。で野党の方ではなんか消費税増税のを中止する法案を今、
うん、
検討しているそうです。
なるほど。
ただ与党が国会を開くっていうことを決めない限りそれは国会では審議されないんで、
そうですよ、
ね、だから今市民がたくさん集まって、うん、国会を開けっていうファックスを自民党や公明党 の,、
うん、
議員の事務所に、はい、
うん、
送るっていうことをやってますね。
あ、そうですか。この番組のポッドキャストのページにも貼っておきましょうかね。
あ、それをですか、
うん、
あ、面白いですね
そうですか。まあでもね、私個人的にはちょっと一回 5% なりゼロにしていただいて、ちょっと国民の生活、うん、あ、こんなに楽になるのねってちょっと実感させてほしいですね。
そうですね、
うん、そしたらアベノミクスが失敗だったっていうのを、うん、実証できますしね。
消費税を廃止、まあ、5% にするなり廃止、うん、思い切って廃止するなりしても、 例えばイージスアショーを買わないとか、うん、オスプレイを買わないとか、うん、そういうことやっていけば社会保障費だって結構確保できるんじゃないかと思うんですよ ね、うん、
すね。
あと税率を元に戻すんですね、
うん、
富裕層をつ富裕税を作って、うん、例えば年間1億以上 の、 カルロス・ゴーンのような人には、うん、もう 75% ぐらい税金を納めてもらって、うん、で庶民からはあまり税金取らないと、
うん、
でそういう、所得の再分配っていうんですけど、うん、これ憲法25条にも書いてある書いてある精神なんですけど、うん、これをね竹中平蔵さんは、うん、ズルをして泥棒をしてるようなもんだってこう言ってますよ。
そうですか。
だから貧乏人は貧乏人でそれなりの生活をしろと、
うん、
そういうこと言ってますよね。
竹中さんはね、なんか労働者に対しても、うん、まあ、要するにその残業代はね、
うん、
なんか補助金みたいなものだとかね、
うん、
要するに正社員なくなくしてしまえって言って、
うん、
まあ、いろんな資金委員会 の、 座長とか勤めてるみたいですけど、
うん、
非常に言ってることは自分のビジネスに全部利益になるようなことをね、うん、誘導してさも国の政策にね、うん、そういうのを盛りやらせるということで、
うん、
まあ、非常にやり方がちょっとね、うん、露骨ですよね。
そうですね、うん、パソナっていうね派遣会社を経営してますよ ね、
そうですね。
だから派遣労働が多ければ多いほど竹中さんは儲かる。
社会の格差が広がって非正規雇用がどんどん広がれば広がるほど自分のビジネスが儲けるっていうね、
うん、
昔で言えば奴隷商人の元締めみたいなもんだよね、
うんうん、ただね、まあ、竹中さんはそういう立場かもしれないですけれども、その消費っていうのは藤井聡さんもおっしゃってるんですけど、消費っていうのはその日本経済の約6割を占める経済成長のメインエンジンだそうなんですね、うんうん、日本経済の6割が消費でその成長が賄われてるっていうことは、その消費をみんなが控えるようなことになりかねなるであろう消費税の10% アップ、うん、2アップっていうのはどうなんでしょうね。企業にとってもこれは痛い話で、巡り巡って
大企業にとっては、うん、まあ、さっきの言ったような構造で、まあ、そのマイナスじゃないんですね、うん、むしろやっぱり中小企業なんですよ、
うん、
で日本の企業の9割以上は中小企業で占めてるんで、うん、ここで先ほど庶民いじめっていうかね、うんうん、やっぱりその消費税っていうのは所得が低い庶民ほど打撃が大きいって言ったでしょ、
うんうん、
やっぱ会社もですね、規模が小さい中小企業ほど打撃が大きい。でなぜかというと、消費税っていうのは例えば事業で利益が上がらなくても赤字でも払わなきゃいけないんですよ、
うん、
で中小企業でですね、要するに払えなくて、
うん、
でさっき言った価格にも転嫁できないので、
うんうん、
分割で返済をしている個人事業主とか中小企業って結構多いんですよ、
うん、
でこれが 10% 今でもカツカツだと言っている中小企業が多い中で、これ 10% になったらもうやっていけないってことで、ある老舗のね、うん、ところが廃業しましたよね、
うん、
はっきり言って、
ね、
うん、もう 10% だったらもう到底やっていけないから、うん、もう何十年も続いている老舗の
漬物
屋さん
ですね、
うんうんう
ん
うん、そういうね、本当に良心的な、
うん、
庶民にとってなくてはならないね、
うん、
そういうこう真面目な中小企業ほどね、うん、食いしめられて、やっぱりどんどん倒産増えていくと思いますよ、
うん、
でリーマンショック後にね、やっぱり中小企業が厳しくなって倒産も増えてでやった時に、その中小企業 の、 その例えば銀行への支払いを猶予する政策が出たんですよ、
うん、
当時財務大臣が、私の記憶では亀山静香さんがやっていてね、うん、まあ、そういうこうモラトリアム法案っていうか何ていうかな、うん、なんかそういうふうに言われていて、でそれが、去年かな、期間が切れてもうその法案自体法律自体がなくなったんですと、
うん、
いうことは中小企業は、うん、まあ、本当に消費者があったそのマイナスの打撃をもろに受けて、
うん、
その資金繰りが立ち行かなくなってしまう、
うん、
中小企業がもうどんどん増えていくっていう、これはある経済学者が言ってますしね、
うん
うん、
分割払いだけじゃなくて滞納が今多いんですよね、
うん、
そうです ね、
ね、でそういうふうに中小企業がなくなることが街を 効率的にしてするって言って、さっきの
竹永さん、
いや妻斉藤さんの、ゼミの担当していた元通産省の官僚が言ってたそうですよ。世の中がコンビニだけになればいい、
全く国民の生活をね分かってない人たちがなんかいろいろ国民生活を苦しめるようなことを決めてるみたいですけどね。今横浜の方もまた大変な問題が、
横浜今大騒ぎ
持ち上がっていまして、これもまた国民生活を全く知らない人たちが勝手なことを言ってますね。
8月22日に林市長がカジノを誘致するっていうことを表明したんですね。でね、カジノってのは賭博場なんですよ、つまり博打場なんですね、で昔ね浜田光一っていう自民党の議員いましたよね、浜子で、浜田光一さんがラスベガスに行って博打をやって儲けた、これでもって辞任してますよね。で普通ギャンブルってのは博打は禁止されてるんですよ、賭博法で。で公営ギャンブルが競輪とか競馬が許されてるのはその上がった利益でもって公的施設を作ったりとか公的資金に回すっていう条件付きなんですよね。だからそれがなくてカジノ業者がごっそり儲けるようなカジノを、横浜に持ってくるっていうのは非常にこう市民が今反対運動やってますね。
そうですね。で結局日本の業者じゃなくてトランプが親しくしているカジノ業者なわけでしょ、
うん、そうそうそうそう、
アメリカ側の圧力ですよね、
つまり海外 の、 カジノ市場は今ね供給過剰なんですよ、つまりカジノのお客さんが減ってるんですよ、で日本の、日本っていうのは非常に格差が広大きくて富裕層が多いから、これはカジノ業者にとっては絶好の市場だって。これ山本太郎さんが全部実名を挙げてそのどこの企業 の、 経営者がこんなこと言ってるって言って国会で質問してましたね。5つか6つのカジノ業者が日本をターゲットにしてそこから利益を吸い上げようっていうふうなことを公然と言ってますよね。
でも政府の方もなんていうかこうくだらないミックスばかりこねてるじゃないですか。ほらギャンブル依存症を増やさないために顔認証で2日続けて、通ってきても入れないとか、そんなね、そういうことじゃないですかね、我々が心配してるのは。
ギャンブル依存症に 一度かかると治らないそうですよ。
あ、そうですか。
ギャンブル依存症にかかった人は患者会を作って週に一度集まって、今週もカジノギャンブルに行くのはやめようねって言って誓いの儀式をするそうですよ。それを一生続けなければいけないって言ってました。
麻薬と一緒ですね。
麻薬と一緒。それからカジノってのはマフィアとか反社会的勢力が入りやすいんですよね。天使にラブソングをっていう映画がありましたよね。そうすると殺人事件を目撃した主人公が最後逃げ込むのがカジノのところなんですよ。そこがマフィアの親分が支配してる店で、そこでドンパチドンパチ起こるっていう、そういうことがあるんですけど、だからマフィアやそういう、反社会的勢力が入ってくるという可能性もあるし、あとね心配なのはカジノを一部の、施設を東京にも作るっていうんですよ。カジノっていうのは総合施設だから、だから横浜の山下ふ頭だけでは狭いんですね。でそうするとどうなるかっていうと、東京や横浜神奈川にいるアメリカ軍の兵士たちが休日を使ってカジノにやってくるだろうと。だからそういうふうにしてアメリカ兵が街を闊歩するとかね、そういうこともあり得るし、私の母が言ったんですけど、府中に住んでる時に競馬が開かれてる最中に競馬場に近寄ってはいけないっていうふうに住民に言われたっていうんですよ。みんな気が荒いんですって。
韓国は知られざるカジノ大国っていうかね、すでに韓国国内で確か7カ所とかカジノがあるらしいんですよ。ただ外国人専用のカジノがそのうち6カ所で、で一つだけ要するに韓国の人が 使えるいけるカジノが一つだけあると。で実際蓋を開けるとでですね、どういうことが起こっているかというと、まあ、外国の客を、まあ、がいっぱい来てくれるだろうというふうに目論んでたんですけど、その外国専用の6カ所のカジノよりも一つのその韓国の人が行ける専用のカジノの方が売り上げが高いらしいんですよ。ってことは要するに結構やっぱりあのなんていうかな、まあ韓国の人が行っていて、でそのそこでどういうことが起こっているかというと、その韓国専用のカジノやっぱり治安が悪化する、あのすってんてんになってしまって自暴自棄になってやっぱ犯罪が増えるとかですね、やっぱり非常にその観光客が増えていいとかね、そういうもう全然バラ色な話じゃなくって、非常にダークな治安も悪くなって地元の人たちも困っていてみたいなね、じゃあなんでカジノこれ作ったのみたいな話になってるらしいですね。
結局プレッシャーに負けてじゃあ誘致しましょうということになっただけで、あの人たちも本当にこれが日本のね風土っていうか、ここに合ってると思ってるんですか、
ね、あの林市長っていうのはもともとね民主党が担いだ市長なんですよ。民主党が担いだ市長に自民党が相乗りしてきて、今は相乗り候補なんですけどね。そうすると相乗りをすると菅官房長官の地元ですから、菅官房長官の意向を無視すると自民党が支持をしてくれないと、そういう関係が随分強いみたいですね。だからいち早くこれは2014年にカジノを誘致するって言ってました。でそれを争点化しないために一度は白紙にするっていうふうに言って、それで2017年の選挙乗り切ったんですけど、でやっぱりあのカジノに舵を切っちゃったんですね。カジノに舵を切った。
この間の日刊現代でまさにその辺のところが詳しく載ってたんですけど、まあ、その前の、横浜市長選の時に林市長が、白紙ですと言って、まあ、当選したわけですけども、当時のその、まあ、その当時は民進党かな、
民進党ですね、
で今は立憲民主の地元選出の牧山博恵議員がね、要するに林さんを応援している時に言った言葉で、林さんは、カジノに今賛成しませんと、まあ、それ間違いありませんと一筆取ってますっていうね、はっきりなんか牧山議員は言ったらしいですよね、一筆取ってるんだったらちゃんとね市民に公表すべきですよね、要するに白紙だと、要するにそのカジノを推進しないっていうね、それで市長になったんだから、市長が終わになってからね、やっぱり公約を無視する180度転換する、この間記者会見が随分なんかごまかした言い方で ね白紙は賛成でも反対でもないとかなんとかって言ってて、で会見が終わったら向こう側でなんか書類を放り投げたらしいですよね。曇りガラスになってて影が映ってるんですよ。映ってにもかかわらず、会見終わった途端に書類をなんかバーンとね、なんかバーンと
こうやって、これから大騒ぎが起こるだろうなって言って予感したんですよね。
あれ見てね、本当になんか林市長の人間性見たりみたいな、そんな感じですね。
さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。